今日ドクタールークのメッセージないようです。先週のテーマが、流れるままにということだったんで、多分こういうことになるかなと予想してたんですけどね、予想通りハマってしまいましたです。で、今日どうしようかなと私考えてもしょうがないんですけどね、まあ主がなさることなんで、まあ考えてもしょうがないんですけど、一応ね、私は、非常に短いメッセージは準備してます。で、それをここでちょっと話をして、あとはもう皆さんに任せようかなと、私も思います。で、ずっとどういう感じで、メッセージをしてきたかというと、最初は人と人との関係、人と教会との関係から入りまして、それから、人とイエスの関係、それからその後この間は自然と神との関係っていうのを話しました。で、次に私が思いましたのは、イエスとですね、神との関係っていうのは何だろうっていうふうに思いました。で、イエスと神の関係を考えるときに、まず第一歩として、大昔、すなわち、人間の母から地上に降りてきたイエスではなくて、その前にどのような関係にあったかっていうのを見るのがちょっと面白いのかなと思って、それを今日探ってきました。で、まずですね、この一番明確に表されているのがコロサイ書でして、コロサイ書の 1-15、16、17 を開けてください。ちょっと読みますと、1-15、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女によって成り立っていますとあります。このようにですね、この地上と言いますか、この世ができる前にすで、に巫女がおられたというのをですね、パウロは霊感によって感じたのか、このようにコロサイ書に明確に書いてます。しかもですね、 1-15 において巫女は見えない神の形であるというふうに書いてます。したがって巫女は神を啓示するものであると、これエイコンというヘブル語らしいんですけど、神を啓示すると、人は神に似せて作られたというふうにあるんですけど、それ以上のものであると、完全に神を表すという意味があるようです。したがって巫女を見ると、私を見たのです、私を見た者は父を見たのですというふうに、ヨハネでしたっけね、ヨハネで書いてある通り、まさに巫女を見ると神を見たのと同じようなことになるということがここにも書いてます。 1-15 ですね。で、作られたすべてのものより先に生まれたと書かれてます。したがって2000年前に地上で母から生まれたのではな、生まれたのは2000年前なんですけど、それよりずっと以前、この地上ができる前に天において道から生まれたということがここに示されています。この生まれた方というこの言葉ですけど、これは作られた、非造物じゃないということを示していますね。作られたのではなく生まれたと、ファーストボーンと書いているところもあります。これ共同訳でしたっけね、なんかは作られたって書いてあるんですけど、ここは原文をたどっていくと、やっぱり生まれたという方が適しているというふうに思われます。で、16、17で、なんでというのは、これ、何によって、何のためにっていう風な形で、この、巫女の立場って言いますかね、作る時の立場が書かれています。まず16節、万物は巫女にあって作られた、書いてますんで、もうここで明らかですね、キリストは作られる方じゃなくて作る方であると。 したがってキリストはここを万物を作ったんですね。で、天にあるもの、地にあるもの、それから見えるもの、見えないもの、で王座も主権も支配も権威も、で物理どころか王座も主権も権支配も権威も全部巫女が作ったとパウロは言ってます。で何のためにっていうのがその次の文章でして、万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたと。したがって私たちのために作ったんじゃなくて、巫女ご自身のためにこの世を作られたんですね。それから17節、巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っていると書いてます。したがって巫女がおられないとこの世はすべて滅亡しちゃうわけですね。したがって巫女がこの世をすべて作られ、巫女のために作られ、巫女によって支配ってます、支えられているというのをパウロはここで明確に記しています。で、まずこれをですね、導入部分としまして、もっとですね、神とですね、キリストの関係というのを見ていきたいと思います。次に面白い文章が実は箴言にあります。箴言というと、格言を語っているところと思われがちなんですが、以前、数年ほど前に、ドクター・ルークが述べたように、これは知恵を表す書物でして、知恵というのはもちろんキリストを表す書物であると。で、非常にそれを明確に表しているのが箴言の8章です。ここは知恵とは何なのっていうところが非常に詳しく書かれているんですけど、8-22から31節ですね。とても格言とは思えないこれ文章なんですけど、まるで創世記を思わせるような、説が 8-22 からです。ちょっとお読みします。8-22 からですね。主よ、その働きを始める前から、その御業の始めから私を得ておられた。大昔から始めから、大地の始まりから私は立てられた。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。山が建てられる前に、丘より先に、私はすでに生まれていた。神がまだ地も野原も、この世の最初の地も作られなかったときに、神が天を高く建て、深淵の表に円を描かれたとき、私はそこにいた。神が上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもとへを定められたとき、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。まるで格言とは思えないような、まるで昔の物語を読んでるような、創世記を思わせるような、文章が、ここに示されてます。で、この 8-22 にあるように、主はってのはもちろん御父ですね。御父はその働き、すなわちこの世を作られる前から、その御業を始める前から、私すなわち知恵ですね、ここでは、キリストと言ってもいいと思います。パウロはキリストは神の力である、神の知恵だと明確に言ってますんで、知恵イコールキリストだと考えていいと思います。すなわちキリストを得ておられた。したがって、この世ができる前に、御父と御子はすでにあったわけですね、おられたわけです。で、23ですね。で、大昔から、初めから、大地の始まりから私は建てられたとありますんで、もうイエスはすでに立派なもの、立派な、人格の一つ、人格って言い方おかしいな、核の一つですね。三位一体の核位の一つとして、すでに建てられてたわけですね。で、24、深淵もまだなく、この深淵というのは、大水のことですね。水のみなげる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。すなわち、主が第一日目に、作られます。光はあれと言って作られますが、その時か、その以前に、主はおられたわけですね。生まれてたわけです。で、それから25節、山が建てられる前に、丘より先に私はすでに生まれていたと。もういらっしゃったわけですね。 で、神がまだ地も野原もこの世の最初の地も作れなかった時に、作られなかった時に、神が天を固く立て深淵の表に円を描かれた時、私はそこにいたと。これが創世記で、言うと、まあ二日目に当たるんですかね。それから神が上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもとを定められたとありますんで、これがまあ陸と海を分けられたということで、三日目に当たるんですか。で、まあ、1、2、3とこれ、創世記とぴったし、この順番が合ってきます。で、8の30が非常に面白くて、私は神の傍らで、ここでキリストの役目が書かれています。これを組み立てるものであったと。したがって、未知知の、御心のままに、それを組み立てられた、まあ、制作者といいますかね、作る側ですね。作ったのが、巫女であるイエス・キリストであると、あるということがここで示されています。で、次。毎日喜び。これいいですね。創世記にも、満足したという言葉が何回も何回も出てきます。第一日目、光をあれと言われて光を作り、それを見て満足したというふうに書かれてますが、ここでも、同じように毎日、毎日ですから、一日目から六日目なんですか、喜んだと。いうことが書かれてます。で、見舞いで楽しんだ。だから作るの非常に楽しんでたんですね。巫女と巫知知はここで非常に楽しみながら作られたと。で、8の31。わざわざ人の子のこと書いてますね。これ6日目の話です。神の地この世界で楽しみ、人の子らは喜んだ。したがって、巫女も巫知知もですね、人を作られて喜んだということはここに明確に示されてます。これを踏まえてですね、創世記ちょっと読んでみましょうか。ここでね、私、昨日非常に面白いことを感じました。1-26ですね。すべての技が、天と地ですね。天と地になるものをすべて作られて、いよいよ人を作られる時の文章ですね。1-26節ですね。創世記ですね。これは皆さんご存知のように、神は我々に似るようにという、我々と書いてますんで、まあ、複数形になってます。これは皆さん、多くの方はご存知、お気づきになっていると思いますけど、我々ですから、巫女と巫知知ですね。我々に似るように、我々の形に人を作ろうと書いてます。ここでですね、もう非常に面白く感じたのは、作ろうと言ってるんで、親子、別々でやってんじゃないんだなというのを私感じました。すなわち、巫知知がこうやって作れと設計図変えて、巫女がその通りロボットのように作るんじゃない。まるでですね、これ夏休みもう終わりまして、自由研究子供さんやってると思いますけど、親子がですね、その自由研究を楽しむかのように、やってる姿をここで私頭に浮かんだんです。その次もそうですね、そして彼らに、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うものすべてのものを支配させようと書いてますんで、ここでまるで親子が話し合ってるような印象を私は抱きました。勝手に巫知知がこうやれと、巫女に命令してるわけじゃないんですね。巫知知と巫女が話しながら、こうやろうよと決めてって、それを楽しみながら、毎日喜びながらこう作っていくという、この状況が、なんて言いますかね、もう、うるわしいと言いますか、楽しげな親子の姿をここで感じました。最近はですね、親と子の関係はだんだん希薄になってきまして、こういう姿を見ることできないんですけど、まさにですね、この創世記のこの26節という非常に短い文で、人間の世界ではだんだん失われつつあるような、その親子のこの非常に微笑ましいと言いますか、うるわしい関係をこの、中に、見ることができました。この麗しい関係にですね、我々も入りたいなと。それどうやって入るのというと、まあ、未知知に直接言ってもダメなんですね。罪が残ってるんで、罪がないものと私たちを見なしてくれる唯一の方法っていうのは、キリストに頼むしかないと。キリストによってのみ、我々は罪がなかったものとされ、未知知と巫女のその麗しい関係に、入ることができます。 この、なんて言いますか、最初にコロサイを読んで、その次に、まあ、信玄に飛んで、創世記にまで来たんですけど、この創世記のこの26節によって、私はですね、この、イエス・キリストが、地上に人として来られる前の、道と、御子との非常に麗しい親子関係というのをですね、示されることが、できました。以上でございます。さて次はどうするかは皆さんで考えましょうか。
まあ、流れるままにということでね、何がその起きてくるか全くわからない。で、いわゆる儀式でもって今日はもうメッセージのアウトラインも用意しませんでした。もう決まっちゃってんのね。そこへ来てそのメッセージのアウトライン、それから修法、ウォッチマニーの目想をもらって、今日のお務めは、というね。あるいはここで、座ってれば何か提供されていくというね。そういうスタンスになったらもう、これは儀式です。いわゆる宗教です。で、今、中尾さんが、中兄弟交わってくださった、この巫女の、話でね。今、本当語るつもりなかったんですけど、語れって。何かヘブル書です、ヘブル書。ヘブル書っていうのはね、これ非常に旧約と新約をですね、まとめた深い書なんですが、一言で言ったら何を語ってるかって、巫女なんですよ。で、神の中心はすべて巫女だけ。で、例えば、一章一節見ますと、昔先祖たちに預言者たちを通して、多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られたが、この終わりの時には、巫女によって、あるいは巫女にあって、私たちに語られた。そして、神は巫女万物の創造者とし、また巫女によって世界を作られた。今の紹介された信玄と全く同じです。つまり今ね、その神が何を我々に求めているか。まあ、今日のウォッチマニーのその、これ見てもらうわかるんですけど、ちょっと見てください。ローマ書を引いてありますよね。あ、こっちだ。立法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。で、立法が貪るなと言われなかったら私は貪りを知らなかった。要するに旧約時代はね、まあレビ系の祭祀制度だったんですが、何のためにこの祭祀制度をあえて神は与えたのか。はい、ウォッチマニーこう言ってます。自分が無力、そして何もできないことを知らせるためである。だから今、兄弟言われたように、神の御心を行うとか、神に従う、神を満足させる、神を喜ばせる、神のために、神のよくご栄光のためにってよく言うんだよね。で、すべての栄光を神に捧げますとかよくやるんですけど、全部無意味です。唯一神が満足するのは御子なんですよ。御子のみです。で、この立法を行えば行おうとすればするほど自分の無力が現れる、暴露されるだけだ。これがパウロのローマ7章の経験なわけですよね。そしてこの無力に究極に行った時に、この掟がパウロを聖なる神と面と面で顔と顔を合わせて対峙することに導いた。ですから、一番幸いな人っていうのは、どういう人？クリスチャンで最も幸いな人っていうのは、どういう人？いろんな賜物が与えられ、いろんなことがなされ、いろんなことを主のために奉仕をし、いろんなものを捧げ、いろんなものができている人。No。何もできない人です。自分が何もできないことを知った人が最も幸いなんです。まだ何かできる。ここに書いてあるね。自分が何も成し得ない。ね。で、問題は、私がそれに気がついていない。 何かできると思ってるんですよ。何かできる。で、すべての人が罪人だって聖書に書いてあるからはいって言うんですけど、でも僕は他の人よりはマシなんですと思ってるわけ。じゃない？だからあの人この人のいろいろね、気になっちゃうわけ。あの人だけなんで？私はなんでってどっから出てくるわけ？まだ自分に希望があるからです。あるいは何かを一生懸命やろうとする。できないんですけど、どうしたらいいですか？苦しいんですけど、ね、どうしたらいいの？これ全部自分にまだ希望があるからです。希望が全部なくなって、唯一、巫女だけ、となった人、幸い。ヘブル書で言っていることは、全部が巫女だということです。今我々が持っているもの、私たちが得たもの、全部これは巫女を得たという。その御子の中に全部があるから私たちは全てを得ているわけ。あるいは私たちが何かを神のためにして、神のために捧げて、神のためにね、栄光、あるいは神のためにこの世を勝ち取るとか、いろんなスローガンが次から次へと出ては消える。流行が現れる。教えの風が吹き回される。しかし、御子を得たらいらないんですよ、後のものは一切。いわゆる預言者だとか油注ぎだとかね、この時代のなんといらない。御子を得ていれば全てです。で、この御子だけに全部があるということで、神は御子で満足するんですよ。いや、もう満足したんです。なぜ？御子はもう全てを成したからです。それは旧約の終わりを全部ね、古いものを終わらせた、そして復活した、そして今、滞納のね、神の、右の座についている、そのお方の中に私たち置かれているということ。そしてその御子を見るときに、私たちを見るときに、私たちを見ていないんです。神は私たちを見ているんじゃなくて、御子を見ているんですよ。だから我々ね、いわゆる罪の問題で恐れる人がいます。あの失敗をした、この失敗をした、いろんなことを恐れている。私はね、神に受け入れられるだろうか、私の祈りは聞かれるだろうか、私のね、この状態でこれでいいんだろうか。それで自分を測る、自分をジャッジしている。で、これ、ある人が質問、ね、そのサイトで書いてくださった。ルークさんは自分を自分で裁かないと言っているのに、コリント書には自分を自分で裁く人はね、神の裁きを免れるって書いてある。どういうことなんだ。自分で自分を裁くってどういうことか。わきまえてるということです。自分を自分で裁く、いわゆるロマン8章にあるね、今キリストイエスにあるものは裁かれないっていうのは、罪定めを受けないということです。英語で言うとコンデムネーションです。私たちはノーコンデムネーションです。私たちはノーコンデムネーション、良心をされると一切ない。だけど私たちは自分を裁くんだ。裁くっていうのは、わきまえるということです。わきまえるっていうことはどういうこと？私はこういう賜物があって、これはできます。私はこういうとこが欠点です。私はこれが長所です。わお。本当？私はあの人と比べると、この部分では劣ってますけど、この部分では優れてます。はい、この賜物をもっと生かして、主のためにね、栄光のためにもっと用いていただきましょう。本当？わきまえるってどういうこと？わきまえるっていうのは、I am nothing。私には何もできないということです。パウロのこの7章の徹底的な経験、何もできない。えめ、何もできないんだから何にも恐れる必要ないじゃない。主はそういうふうに私たちをジャッジしたんですよ。あなたには何もできないってジャッジしたんです。判決が下っているんです。天の判決が下っているんですよ。ならば私たちはそうです、何もできません、ハレルヤじゃない。私たち何もできないって喜びですよ、これ。大いなる解放です。唯一できるお方はどなた？キリストです。巫女です。この巫女が私たちのうちに生きておられる。この巫女が私たちのためにね、ノー。私たちのためじゃないんです。 御子はご自身のために私たちを通して何かをなされる。我々っていうのはね、いつもね、自分というものが座標軸の中心にあるわけね。私のために益になる。私にとってどうか。だからここで話を聞くのも、ここに来たら益を得ないとしょうがない。益を得たくて来る。何かね、自分の霊性を高めるとか、自分の霊的成長のために何かを得たいと思って皆さん来てます。これは自分が物差しになっている。得られなければ損をした。何か得られれば得をする。No。私たちはここに集まるときどういう動機で来るかというと、自分が Nothing です。何もない。ただ自分をここへね、ローマ12章にありますように、自分を持ってくるということは、これある意味で、礼拝だ。何もできない人が、ここへ自分を持ってくる。これによって自分のこの時間、自分の体、明け渡してるんですよ。というか、その明け渡しとかその礼拝っていうのは24時間です。常に礼拝。だけど、その目に現れる表現なんですよ。ここに来るということはね。だから私、お勤めに来てんじゃなくて、いつもの状態のその表現のために来てる。だから私たちここで何をするかというと、自分がナッシングであって、キリストこそ全てだということをある意味で再確認し、それを宣言するために来てるわけ。エメン。だから私たちはね、ここで何かを得たいんじゃないんです。ここで養われたいとか、ここで自分の何か益を得たいんじゃない。自分が無であるということ。あるいは無であると、その中にいるということの証明なのね。ですから、集まるときにね、いわゆる説教者がいて、いい教えをする。それを聞いて恵まれる。こういうのは宗教です。今皆さんの中に何かね、直接に御霊が働きかけて、その、こう、出てきません?語りたいという気持ち出てきません?僕は、本当は今日シーンとして黙ってようと思ったんですけど、黙ってられなくなっちゃったわけ。あれ祈りもそうです。ね、こうやって皆さんが祈るでしょ?それはキャッチボールをしているわけ。ある人が祈る。それ決まりで祈ってんじゃないんですよ。ある人が何かを祈った、それが自分の中にポンとこう来る。ちょっとそれキャッチボールで受け止めちゃうわけ。で受け止めるとこれそのまんま放っておくわけにいかない。だからこれを次の人に投げるんですよ。で、こうやってキリストがね、お互いの間で交換されていく。これが私たちの集会なんです。ですからある人から一方通行でね、言ってる。あるいは、ある人だけが祈ってる。ある人だけが何かをする。違う。キャッチボールができてるかどうか。生きる交わりっていうのはキャッチボールなんです。昨日チネチッタ行ってですね、まあ例によって映画見てたんですが、バスケットやったのね。バスケット。で、あれ見てると面白い。バスケットっていうのはどういうゲーム?チームゲームですね。チームワークです。そして、一人がずっとボール持ち続けるっていうのは正常?仲間が例えば4人いるわけ、5人いてね。で、自分一人で球持ってずっとも持ちっぱなしって正常?違うでしょ?あれはパスしなきゃ話にならないわけよ。パスする。で、パスされたらそれ逃げるの?あ?私は大学時代ね、教養の時体育があった。で、夏の暑い時にもう汗まみれになってですね、グラウンド、土煙の立ってるところ走り回るわけ。嫌なのね。僕は汚れたくない。だからサッカーやってですね、サッカーボールが来るとですね、こっち来るなって。で、なるべく、ね、このラインのですね、隅の方をですね、行ったり来たりしてるだけ。ボール来ないように。で、人が来たら、なるべく人のいない方に逃げていく。誇りやな、誇り。皆さん、どう? ボール来ないようにってこう、逃げてません？主がもし皆さんにボンとこうボールを与えたら皆さんはね、それをボールを受け止めるべきです。で、それを誰かにパスするべきです。そのパスする、これがお互い行き来する。これによって体が育つんですよ。ですから、いわゆる教職と信徒ってのは嘘です、あれは。私たちの交わりっていうのは兄弟姉妹の交わりですから、このパスが自由にできるようになる。そしてその中心は何か、牧師じゃない。あの偉い先生、この偉い、どうでもよろしい。で、はっきり言います。これからそういう偉い先生たちがどんどん落ちてきます。もう落ちてるでしょ？あっちこっちで変な裁判起きてるし、いろんなトラブル、スキャンダルだらけです、今日本キリスト教。これからますます混乱します。安倍さんは辞めるし、福田さんも辞めるし、日本は一体どうなる？これから混乱します。この混乱の中で唯一混乱しないお方はどなた？巫女です。このお方だけがね、すべて。そしてすべて私たちに必要なことは語られた。ヘブル一章三節。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れである。ですから、ピリポがね、父を見せてくれと、イエス様に父を見せてくれと言ったときに、私を見ていて、なんで父を見せてくれと言うのかと、私を見た者は父を見たんだ。これは巫女は父を表したわけですね。同じ本質を持っている。神の本質の完全な表現、現れ、その力ある御言葉によって万物を保っているんです。ですから世の中っていうのは、これは今、ヨハネの書簡にありますね。世の中っていうのは誰の今、元にあります？悪しきものです。ですから混乱します。思いつきでいろんなものが起きてくる。流行だとかいろんなものが吹き回されて混乱。だけど私たちのね、保っている、これは力ある御言葉を、によって万物を保っている。この中にはいわゆる物理法則も含まれるでしょう。美しい自然法則で私たちのね、すべて宇宙の秩序が保たれている。この巫女が要なんですよ。これ。これ知ってます？これ中国の扇子なんですけど、こう、骨はたくさんありますよね。で、いろんな学問があるわけ。物理、数学、なんとかかんとか、いろいろな学問があります。で、その学問はいろいろ先へ行けば分かれているわけ。だけど、そのルーツはここ。これ何これ？これ。要です。ここ。これが抜けちゃうとこれバラバラ。これがはまっていれば全部がここに集中してくるわけ。ですからある人はね、まあ僕なんかそうなんですが、理系の人間っていうのは物理学勉強するでしょ？あるいは数学を勉強する。そうすると、この自然界の秩序の素晴らしさに驚くわけよ。こんなものが偶然にできるんだろうか。宇宙の法則、宇宙の自然法則、これ自然とこんなことができるのか。そして先へとこう言ってくると、誰かが作ったんじゃないだろうかと思い出すわけだけどね、誰かがどこで作ったのかな、かなりこの辺でうろちょろしてるんですね。で、なんでか、神が人になったっていうのを認められない。宇宙の創造主がなんであんな一人の人にならなきゃいけないのか、これがわからないんです。そのことを示すのはペテロに対して示されたように天の父である血肉ではないんですよ。ですからある時にここうろちょろうろちょろしてるんですが、ポンとこう飛ぶわけね。ポンと飛ぶとこの要に来るわけで、この要って何なの？キリストです。万物はこのキリスト、要であるキリストにあってまとまっているわけよ。ですからこれによってセンスが綺麗でしょ。これすごい綺麗だと思う。私これ気に入ってるんです。これ黒部ダム行って買ってきたんでね。 すべてはここの要で全部がまとまっている。これが宇宙です。この要は御子イエス・キリストです。そのお方は神の本質の完全な現れ。そして御言葉によって万物を保る、保っている。さらに罪の清めを成し遂げて、今右の座に着かれている。さらに、御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなった。御使いではないんです。なぜかって御使い礼拝というのは、天使礼拝というのがあるわけね。天使を見たらすごいとかね。天使こそすごい。違う。御子なんです。御子なんです。そして神はこうやって言ってます。八節見ると、神はあなたの御座は世々限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖である。あなたは義を愛し、不正を憎まれる。それゆえ神はあなたの神は、溢れるばかりの苦しみの油を。喜びの油を。喜びの油を。しかもですよ、ちょびっと。あなたの神は、ちょびっと。の、何？溢れるばかり。溢れるんです。さっきね、兄弟が言った溢れる。喜びの油をあなたと共に立つ者に増して、あなたに注がれた。その御子に注がれた御子っていうのは教会の何でしたっけ？頭、そのお方に注がれた油が、詩篇133篇にあるように、アロンの頭に注がれて、髭に注がれて、それが私たちに垂れてくるんですよ。よく聖霊派で油注ぎを求める注ぎ注ぎ、あれ嘘です。へんてこらにいっぱいあるでしょ？この前言ったレイクランドリバイバル。おかしいんです、あれ。オカルトです。レイクラン、フロリダ。レイクランドリバイバル。これ、とうとう牧師夫妻が離婚しちゃったのね。スキャンダルになってます。嘘です、あんなのは。キリストに注がれた油が私たちに垂れるんですよ。私たちが個人的に受けるんじゃない。この体の中にいるときに、頭に注がれた油が垂れてくるんです。逆に言えば、そこにいさえすれば、垂れてくるなと言ったって、垂れてくるんです。なんで？求めなくたっていいんだよ。注ぎ注ぎ、求めなくていいんです。なんで？垂れてくる。なぜ？溢れてるからです。えめ？溢れてるからです。昔ね、マルサの女って映画あったの知ってる？伊丹十三のね。で、あれに権藤社長ってのが出てくるんです。大金持ちね。脱税やってるんですが。で、それがですね、マルサのですね、なんだ、あの人、津山、あれがね、聞くんだよ。どうやったらあなたみたいに金持ちになれますか？だからね、君たちはこのコップの中に垂れてくる、ね、水を、ちょっと溜まると飲んじゃうでしょ。だから貧乏なんです。ポトンポトンって垂れて、そしてこのコップにいっぱいになる。いっぱいになってもまだ飲まない。垂れてくるのを舐めるんだと、こういうふうに言うわけ。私たちのキリストはもうすでにこのコップをどうしたの？溢れさせている。溢れているって書いてあるでしょ？溢れるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者にまして、あなたに注がれた。あなたって誰？キリストです。そのキリストから溢れるものが僕らに垂れてくるわけ。だから絶対に私たちは油で塗られちゃうわけよ。いればいいんです、そこに。体の中に。これが私たちの宿命です。運命です。そして今、中尾さんが言われたね、三位一体の神が我々が創造を楽しんでいた。今私たちが預かっている創造っていうのは何でしたっけ？古い創造は十字架で終わり。 今復活して私たちはガラティア書にあるように新しい創造とされた。その新しい創造に私たちも参加しているわけ。皆さん、いい、三位一体の神ですから、父子聖霊、これは神格の三角位ですよ。だから私たちはそこに入ることは、一緒になることはできない。だけど、その第二位の巫女が人間性を取った。その巫女の人間性の中に私たちの人間性は含まれちゃってるわけ。だからその巫女の中にいるということは、父子聖霊の交わりにイエスの人間性を通して預かっているわけよ。だからペテロ書では、私たちは神のご性質に預かると書いてあるね。神になるんじゃないよ。神になる、これはおかしいんです。カルトです。私たちは神になるんじゃない。神のご性質に預かるんです。そして同時にこの新創造にも預かっているわけ。新しい創造が今ここに立て上げられているわけよ。この新創造に皆さんが一人一人が参加しますか。先ほど兄弟が言ったように、このね、喜び、まあ、前の創造の時には我々参加できなかった。いなかったんですからね。だけど今のこの新創造の創造過程には今私たちは参加できるんですよ。その参加できるということは皆さんの中にボールが投げられてくる。そのボールを受け止め、またそれを投げ返す。そのお互いの交わりの中でキリストを交換することなんです。儀式じゃない。キリストの命を交換し、その命がそれぞれの中に打ち込まれていくわけ。これが内側にできるキリストでしょ。メタモルフォーシスです。今私たちは内側にキリストが作られていると書いてある。この新創造に私たちは参加できるわけ。これが我々の得た栄光なんです。今日の集合に書きましたけど、一人一人が祭司の務め、ね、一人一人が新約の祭司の務め、あるいは預言の務め、これに預かるかどうか。預かるということはどういうことか。新創造に参加しているということです。えめ、ね、ですからなんかここに来るときに恵まれるメッセージを聞きたくていいんじゃないのね。皆さんはその新創造に参加したくて来ているかどうかです。そして私たちには何もできない。ただ巫女のうちに置かれ、この巫女と一つであるゆえに、私たちは新創造に関われるわけよ。えめ、ね栄光です。初めの創造では我々はそれ参加できなかった。むしろアダムの失敗に参加しちゃったわけ。一人の人が罪を犯したゆえに全人類が罪を犯した。こういう不名誉な、ね、第一の創造の結果が我々に、まあ、移転してきたわけね。だけどそれが終わった。そして終わって復活の初歩であるキリストの中に置かれた。その初歩なる御霊を得た。初歩として私たちは今新創造をしているんです。皆さん、この三位一体の神と一緒になって新しい創造を今しているんです。我々、これが私たちの新約の我々の奉仕なんですよ。ただ単にね、なんか伝道団体をでかくし、ね、教団でかくし、そんなもの無意味です。我々の内なる新創造が今私たちの中から出てくるわけ。今まだ私たちお互いに見るとつまずきますよ。このおばさん、このおじさん、みたいな。ある時にその人からそのキリストが現れてくるわけ。脱ぎ捨てるんです。この夏、うちの息子がですね、まあ大学生になりながらまだ虫が好きでですね、芋虫飼ってたわけ。カブトムシ、あれ面白いね。こうなんかね、もう見るとグロテスクなのね。それでもうごちょごちょごちょごして、その穴の中、あのね、土の中に潜ったり出たりですね。夜うるさいんです。ガサガサガサガサ、イモムシのくせに。ほんである時潜っちゃった。潜ったと思ったらそこにね、繭作るわけ。そして出てきたカブトムシ。不思議。なんであの芋虫がこんな風になるの？なんでなっちゃうの？命です。命には DNA が組み込まれていて、芋虫焦ります？成果されよう。清くなろう。そのためにデボーションをして、奉仕をして、ね、一生懸命お勤め、礼拝して頑張ろう。 やってないよ。芋虫してることって何？食うだけ。食っては寝る。食っては寝る。食っては、この一日のリズムをただ単にね、淡々と繰り返しているんです。マルコにあるでしょ？朝は起きて、夜は寝て、そうこうしているうちに、穂が出て、実が出て、実るんだ。人はどのようにしてかわからないと言ってるんです。あんな芋虫からあんなかっこいいカブトムシが出てくる、わからないですよ。どんなに医学が今ね進んだと言ったってわからないです。ましてやそれ作れます？芋虫作れます？我々作れない、作れない。命は作れないんです。この命が私たちの中に置かれている。ですから今は芋虫です。皆さん芋虫です。見かけ良くないです。麗しくないです。もそもそ、ガサガサ、うるさいんです。旗迷惑なんです。鬱陶しいんです。しかし、皆さんの中には何かが起きてる。何かが起きてる。何が起きてるの？メタモルフォーシスです。メタモルフォーシスってのは変態です。別の変態じゃないですよ。我々は変えられていく。私たちの中に作られているわけ。これが新創造です。そして神は満足するのはね、その芋虫がですよ。芋虫がどんなにでかくなって、俺は立派なね、日本一の牧師だとか言ってさ、芋虫が何か作ってね、芋虫が例えばでっかい礼拝堂を捧げましたって、神喜ぶ？喜ぶわけがない。芋虫はカブトムシにならなきゃダメなの。カブトムシに変わったとき、栄光なんですよ。私たちのうちにいますキリストが形を明確に作っていく。だんだんと分かってくるわけ。前回言いましたね、私たちは何を持ってるわけ？キリストの思いを持ってるんです。私たちはキリストの思いを持ってる。そしてキリストの感情も持ってる。つまり我々が感じる感じ方、考え方、私たちの意思決定がね、キリストのようにというか、キリストそのものの思い意志感情で動くようになってくるわけ。わかります？これ私たちは神になるってことじゃないでしょ。神が人になり、そのお方が作られてるわけ、人の中に。私たちはこのキリストを再現していくんですよ。地上にいたキリストが今私たちの中に再現されてるわけ。そして私たちの意志か、私たちのね、前回言いましたね、これが神の意志なのか、これが私の意志なのか、違う、一つです。私たちが意思決定をする、私たちが考える、思う、感じるとき、キリストと同じなんです。もっと言うと、キリストがそこで、うめき、感じ、祈るんですよ。だから私たちを通して、神の新創造がなっていく。その新創造の発歩は、キリストです。その発穂の霊が私たちの中にいます。御霊です。そのお方が今我々をどうしてるわけ？新しく変えているわけ。外なる人はますます古びていきます。いいんだよ、これは。脱ぎ捨てるんだから、皆さん。芋虫が自分の皮をね、ああ、これかわいそうとかやってます？脱ぎ捨てるんです、日々。脱皮していくんです。脱いだものはそれはもう置いていくの。後にして。もう前へ前へと向かって新しい命を求めていくわけよ。この時内側からね、キリストが形を作って、ある時私たちを脱ぎ捨てるんです。栄光なる御子が現れる。ですからヨハネでは、書簡ではその日私たちは御子のようであると言ってるわけ。みんな御子のようである。これが神のこの出現です。ロマ書8章ね、こう書いてある。これちょっと喋ってると興奮する。ロマ書8章、いいですか？21節。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられる。私たちは被造物全体が今に至るまで、共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っている。そればかりでなく、御霊の発穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと。もう私たちこれですよ、立場上。しかし、 これは今言ってる子っていうのは、すなわち、私たちの体の贖われることを待ち望んでいる。これが御子、神の子の出現なんです。神の子が出現する、これが究極的な神の満足です。私たちはそのプロセスに今参加できる。えめ、ね、ですから皆さんは意思を持って、ね、その新創造に参加するという、そういう意識で関わるかどうか。私はただ聞いてるだけ。私何のたまものも聞いてるだけ。違う。皆さんのうちにいるキリスト、これが反応する。反応したキリストを語り出すんです。これがお互いに予言して教会を立て上げるということでしょ。この教会というのはエクレシアです。宗教団体じゃないですよ。宗教法人ではない。召し出された一人一人が体なんですよ。その中にキリストが作られているわけ。神の満足求めるならば、神を喜ばせたいならキリストです。キリストを語り出し、キリストをお互いに交換することです。これが唯一神が満足されること。あとは全部 nothing です。徹底的にこの nothing に陥ること。あるいはそれを徹底すること。そしたら自動的にこのキリストが生きるんです。えめ？ハレルヤ。ハレルヤ。えめ？どなたが語ります？じゃあちょっと祈りましょう。よ、感謝します。あなたは神の本質の完全なる現れであるお方、神のロゴスであることを感謝いたします。しかしあなたはあえて人の弱さをまとわれたことを感謝いたします。私たちと全く同じ人として、私たちの渇き、葛藤、私たちの疲れ、私たちの悩み、すべてを知ってくださったことを感謝いたします。しかしそのネガティブなもの、サタンの攻撃、世の攻撃、そして人の攻撃、これらのものに勝利した主であることを感謝いたします。あなたは死を打ち勝った、死に打ち勝った主であることを感謝いたします。復活された主であることを感謝いたします。私たちの希望はここにあります。あなたは復活の主である。そして今命を与える霊として、私たちのうちに住まわれる、それほどに小さくなった主であることを感謝いたします。私のうちがどれほどに汚れ、あなたにとって居心地の悪いところであることでしょう。しかしあえてこのようなものの中にご自分の住まいを得てくださったことを感謝いたします。そして今あなたは新創造の発歩として私たちを買い取り、そして私たちを花嫁とし、また私たちをご自身の形へと作り変えてくださっていることを感謝します。 今うちにキリストが作られつつあることを感謝いたします。神は今私のうちに御子を刻んでいることを感謝いたします。もう私たちは御子の思いを持ちました。私たちのうちに展開するそのあり方はあなたの思い、あなたの感情、あなたの意志であります。平安と安息が満ちるとき、私たちはあなたと完全に一つであります。いや、一つであるゆえに私たちは平安と安息、そして喜びを体験できますことを感謝します。新創造の喜びに預かれることを感謝いたします。主よ、御子がヨハネからバプテスマを受けたとき、天から声がした。これは私の愛するもの、私はこれを喜ぶ。もうすでに父は喜びの主とされていることを感謝いたします。あらゆる贖いが成し遂げられ、今御子は父の右に座され、そしてお互いに満足している、この三位一体を感謝いたします。そして私の中に聖霊が住まわれることにより御子が明かしされ、そしてその御霊によって私たちもこの新創造を今行いつつあることを感謝いたします。これが私たち新約の祭司の奉仕であります。主よ、どうぞ自分を知ることができますように、わきまえることができますように。私たちは Nothing、 何も成し得ない。いや、何かをなそうとするならば、むしろあなたの妨げとなることでありましょう。私たちに必要なのは十字架の死であります。私たちがキリストの死にとどまるのであれば、キリストの命が私たちから出るであろうと、そしてそれによって周りの人の命となるであろうと。主よ、あなたの死が絶えず働きますように、その死に委ねることができますように。主よ、私たちは Nothing であります。何も成し得ないというこの宣告を感謝いたします。大胆に宣言します。私は何も成し得ません。しかしこの復活の発歩であるキリストがうちにおられます。また私たちはキリストのうちに置かれました。それゆえ私たちは御子と同一視されることを感謝いたします。父が私たちを見るときに、私たちの欠点、私たちの罪、私たちのみすぼらしさをご覧になるのではなく、私たちを着飾らせてくださっている御子を見てくださるんです。その御子を見て父は満足しておられます。私たちもその喜びに預かれることを感謝いたします。どうぞしよう、この父子聖霊の満足、喜び、この豊かな交わりに絶えず預かるものでありますように。私たちもキリストと共に天の座に着かれたと書いてあります。そこにおります。そして三位一体が満足されているように、私たちも満足しております。満たされております。そして喜んでおります。そして溢れております。すでに御子に注がれたこの油が私たちに溢れて流れてくることを感謝いたします。主よ、どうしてその御心から外れることがありえましょうか。どうしてそのあなたの御心を無にすることがありましょうか。あなたは私たちが立つも伏すも知り、私たちがまだ思いもしないうちから私の心を知られ、そして私たちの一挙手一投足全てご存知であり、私の足が石に打ち当たることのないように私たちを守られる主であることを感謝いたします。見つかりを使わし私たちを守られる主であることを感謝いたします。私たちはその大胆にこの神の祭司である立場を宣言いたします。私たちは新約の奉仕者であり、新創造の発歩とされ、そしてこの新創造に参加しているものであると、サタンに対して宣言いたします。世に対して宣言いたします。自分の肉に対して宣言いたします。 ハレルヤ。栄光あるこの務めを感謝します。どうぞ主よ、喜ぶことができますように。この父子聖霊が人を作られた時の喜びに勝る新創造の喜びを味わわせてくださるように、これが私たちの最初の務めであります。どうぞ主よ、お互いの中にいるキリストを見ることができますように、外なるものでつまずくことがないように、内なるキリストを見ることができるように、そしてそのキリストに反応することができるように、キリストの言葉が与えられた、信じた、それを私たちも語ることができますように、内なるものを語り出すことができますように、解放することができますように、内なる霊を解き放つことができますように。ハレルヤ。おーイエスよ、おー主よ、この栄光を感謝いたします。主よ、私たちはあなたの祭司、あなたの祭司だ。どうぞ主よ、このあなたの御旨と一つ、あなたの御心と一つ、あなたの思いと一つ、あなたの喜びと一つ、あなたの勝利と一つ、あなたの満足と一つ、あなたの権威と一つ、あなたと完全な一つを味わうことができますように。ハレルヤ。
Thank you.
その後私は見た。身をあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物と周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。